訪れるというそういう時にこうしてお集まりいただいた皆さんと、この筑紫の南の教会から礼拝を捧げることができますことを感謝しております。今三津武さんに聖書を読んでいただきました。お聞きになってですね、これは何じゃというふうに思われる方が多いのではないかというふうに思うんですね。で、こういう箇所を通して説教するっていうのはなかなか容易なことではないのです。マタイ福音書の一番初めにも系図が出ておりますね。アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図というふうに書いてあって、延々と人の名前がこう続いていく、そういう箇所です。私の家庭はかなり熱心な仏教徒でありまして、毎月一度お坊さんがおいでになってお経をあげになるというような家庭でしたから、聖書はありませんでした。で、隣のうちに遊びに行った時ですね、隣のうちのご主人の書棚を見る機会がありまして、そこにこれは何の本だろうと思う聖書というふうに書いてある本がありました。で、私は取ってですね広げてみたんですね。文語訳の新約聖書でした。で、今言ったアブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図って書いてあって、延々ともう人々の名前が続けていく、なんじゃこれはというふうに思いましたね。そして本を閉じて聖書を元に入れて、一生多分この本をこの本と付き合うことはないだろうなというふうに思って家に帰ったものでした。で、今日のこの創世記の5章もマタイ福音書の1章もこれは系図を書いているんですね。で、系図っていうものはその系図の中に入り込んでいる人間にとってはとっても大事なものですけども、そうでない人間にとってはほとんど無意味なものですね。ですから私は東京で生まれ東京で育って生粋の江戸っ子なんですが、生粋の江戸っ子だということが分かるのはですね、私の父、そして父のその父、つまり祖父ですね、大体10代前ぐらいまでの、お寺さんのですね、寺社長っていうのがありまして、自分のこの系図をたどることができるわけです。で、それぞれに出てくる名前ですね、千吉だとか鉄五郎とか、それから六右衛門とかですね、そういう人たちは一体どういう人なんだろうかというふうなことにやっぱり関心を抱きながら生きてきました。私は次男坊ですから、そうでもないんですけども、私の兄は長男で、ですからこの先祖を探る、つまり自分のルーツを探る、そういうことにとっても大きな関心を抱いておったんですね。私の家内の系図はですね、これはなんと菅原道真公に通ずるという、そういう系図なんだそうでございます。驚いたのはですね、私が家内と結婚を前提とした交際をさせていただくお許しを得ようと思って、家内の実家のある新潟県の長岡を訪ねた時に、大野義政でございます、お嬢様の義子さんと、よしこって言うんです、私はよしまさで、家内はよしこって言うんで、結婚式の時によしよしっていうふうに牧師さんに言われて、大変褒められたものですけども、結婚前提とした交際をさせていただきたいというお願いをいたしましたら、家内の兄、家内の父の兄という人がですね、よしこは武士の娘ですって っていうことを言われたんですね。菅原道真公につながる家系の娘ですって言われまして、私はびっくりしちゃったことを今でも鮮やかに思い起こすんですね。私の家の系図をたどってみますと、江戸の職人の家系なんですね。市の工匠というふうに言いまして、江戸時代であったのはですね、職人の息子がお武家さんの娘と結婚するなんていうようなことは、これはご法度だったでしょう。ですから時代がその時代であれば妻との結婚というのはなかったに違いない、そういうことを思うんですね。ああいい時代に私が生まれたというふうに思っているんですけれどもね。で妻の系図のことをこの父に尋ねたことがあります。で父はですね、面白い方で、あんなものは嘘っぱちだよということを言って、なかなかまあクールだったんですね。昔の人はそういうゆかりのある藤原家の何々と結びついて、自分の先祖は平安朝の貴族であったとかですね、徳川家の家臣の旗本と何々の家臣であったっていうようなことを言うのが好きなんですけどもね。でも縁もゆかりもない人間にとっては、ああそうですかって言って、まあそんなものは自分とは無関係だというふうに思ってしまうんですね。で創世記5章の系図も、マタイ福音書の1章の系図も、私どもにとっては実は私どもの祖先の信仰の祖先の系図なんですね。私どもは皆不思議な仕方で神様から選ばれて、その系図の中の一員として入れられている、そういう存在なんですね。ですからパウロではありませんけども、私たちのふるさとは天にある、このアダムからノアにつながる人々の系図、アブラハムからイサクを経て、そしてダビデを経過してヨセフに至る、あのイエス様へとつながっていく、その系図、それに連なる人間の一員なんですね。ですからそういう意味でこの系図に書かれていることは、なんだいこりゃというふうに言って笑ってしまう、そういう太刀のものでは必ずしもないんですね。でしかしこの系図が語っていることのおかしさっていうのはですね、ここに書かれている人々が950年生きたとかね、700何年生きたとか、500何年の時に子供を産んだとかっていうようなことが書いてありまして、やっぱりなんだこりゃっていうふうに言わないわけにはいかないようなものを感じもするわけです。で私は調べてみました。で旧約聖書がこういう人々のことを書くについて一つ特徴的なのは、神代に近い人ほどその命は長かったっていうことなんですね。ですからこのアダムからノアに至る人々の系図は非常に長い生涯を営んだ人々の系図になっています。ところがアブラハムからモーセに至る系図になりますとね、例えばアブラハムは160何年、モーセは130年、こういうふうになっていって、やがて詩編に至りますと人間は長く生きても80年あるいは70年ですというふうに言われる。私たちがほぼ同じ感覚を持っているのと同じ年代になっていくんですね。でそれが意味しているのは、神様に近いところで生きた人は長生きをし、そして神様から遠いところで生きている人間は寿命が短い、そういう一種の 障害感というものを聖書は持っている、そういうふうに言うことができると思います。ですから例えば10回の中に父と母を敬えっていう戒めがあって、これに聞き従う者は長くこの地を生きることができるっていうことを書いているんですね。で実際にクリスト者と生きてですね、私も僕教会の牧師をしながら長い生涯を生きた人々の葬りをしてきましたが、同時に5歳の自動車事故で死んだ男の子の葬儀をするという経験もいたしました。クリスマスの朝に、なんとクリスマスの朝にその子は引かれてしまった。でさすがに遺族はですね、牧師が日曜日の朝にその知らせを聞いてね、午後にその葬儀の準備をするというふうなことは遠慮したんでしょう。クリスマスが終わった26日の朝、ジョーが交通事故で死にました、で今夜お通夜をしていただきたいという知らせをこのしてこられたんですね。私がした葬儀の中で一番悲痛な思いを抱いた葬儀でしたね。お母さんが横たわっているまだ小さな男の子にですね、自分たちが着ている寝巻き、それをこの父親と母親が二人して着せてね、これで温まって神様のお国に行くんだよっていうふうに言われて、お棺の中にその子を納めた。これは涙なしには迎えられない、そういう経験でした。熱心なクリスチャンの家庭の子供がですね、そうなるってことがあるんですね。大宮博先生って言って、今日本聖書協会の理事長をしておられる有名な牧師さんがいらっしゃいますけども、この方のお嬢さんもまた、この方が若い牧師だった時に、新潟の東中通り教会っていう新潟で代表的な教会ですけども、その教会の牧師であった時にお嬢さんを白血病で失った。お嬢さんはそばに付き添う父親にですね、パパ呼ぶ気を読んでちょうだいっていうふうに願った。そしてだんだん呼吸が弱くなってついに召された。で私はそれを悲痛な思いで迎えたけれども、同時にこの子の死を通して私は天国にかけがえもない身内を得た、そういうことを思ったっていうことを書いておられますよ。でこの今日の聖書の箇所はですね、一つは命は紡がれていくっていうことを書いてますね。ですから系図になるわけです。命は紡がれていくんだっていうことを書いている。命が紡がれていくっていうことは聖書にとってはとっても大事なことです。今若い女性が子供を産みたがらないというふうに言われる、そういう現実がありますし、私の3番目の私が一番愛している娘はもう40過ぎているのに結婚をまだしていません。そして卵巣腫瘍を起こして、まあ子供を産むことができる一部の機能を残しながら手術を受けるということを経験しています。私が一番愛している娘ですね、子供を多分産むことはできないでしょう。もう一人結婚している娘もいますけども、この子にも子供はない。長男のもとにだけ二人子供があって、まあ命が紡がれているというふうに言えば、その二人の孫があるということにおいて言うことができるわけです。でこの命が紡がれていくということはとっても大事なことですね。ですから子供が生まれるということは本当に喜ばしいこと、そういうこととして 受け取ることが大事ですね。同時に今日の聖書の箇所は必ず一人の例外を除いてみんな死んだ死んだ死んだ死んだっていう仕方で終わってます。人は必ず死ぬ、これは人間のどうすることもできない現実ですね。必ず死ぬ。私が今主に礼拝をそこでしている福岡中部教会にはたくさんの年配の方がいらっしゃるんですが、旧約聖書公開講座に熱心に出てきてくださっていた方を2人私は今年葬らなければなりませんでした。必ず人は死ぬんですね。そしてそれは私たち誰にとっても等しく平等に必ず与えられるものですね。人間は生まれてくるときには必ずしも平等ではありません。非常に豊かな家庭の子として生まれて、それこそ真綿にくるまれてですね、黄金のベッドの上に横たえられた、そういう赤ちゃんがある一方で、瓦礫の中でボロをまとわなければならない、そういう仕方で生まれてくる子も、特にインドだとかアフリカとか中近東とかそういうところにはたくさんいらっしゃるわけですね。でけれども黄金のベッドで生まれ真綿にくるまれてこの世を踏み出した子供も、しかし死を免れることはできない。それは私も全く同じですね。私は今78歳です。で78歳だっていうと、もうそんなお年っていうふうに言われるんです。私は密かに北総へむんですね。自分でも78歳だなんていうようなことは信じられない。自分の精神的な年齢から言うとまだ60代の初めぐらいの、そういう気持ちがあるんですね。光武さんもそうじゃないですか私よりもちょっと上でしょうけども、でも見たところですね、とてももう80に近い、もしかすると80超えておられるかもしれませんが、そんなお年とは思えない。でも人は必ず死ぬ、これは避けることができない人間の現実ですね。でこの聖書という書物はですね、新約聖書と旧約聖書からなっておりまして、こういう旧約聖書の人間の現実をしかと見据える仕方でもって、神様が私のために引き起こしてくださった出来事のことを旧約新約を貫いて書いていくんですね。今日招きの言葉で読んでいただいたのは新約聖書のコリントの信徒への手紙の第15章の一番終わりの部分です。新約聖書のですね、これは私が持っているのは 新共同訳だもんですから、ちょっと皆さんが持っている新改訳とページが違うと思いますが、コリントの信徒への手紙の、コリントの信徒への第1の手紙の15章の50節からのところ、そこをご覧になっていただきたいと思うんです。申し訳ないですが新共同訳で読みます。先ほど光武さんは新改訳で読んでくださって、皆さんが持っている聖書と同じ言葉をそこで聞いたわけですから、それを思い起こしながら聞いていただきたいと思いますが、新共同訳で読ませていただきます。50節から、兄弟たちよ、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、 朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るときにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の棘は律法、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、私たちのロープが決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。で、今読んだ箇所にですね、私たちはあなた方に神秘を告げますっていう言葉があります。神秘、これはどっちかというと私たちはあんまり好きな言葉ではありません。あれは神秘的だとかね、それは神秘なんていうと、でも神秘っていうのは何かっていうと、これは神様の出来事を表す、そういう言葉です。で、実はね、創世記の第5章、さっき読んだ箇所、さっき今日の聖書の箇所としてこのお読みした聖書の箇所にですね、神秘的な一つの出来事が書かれている。ちょうど5章の真ん中のところにそれが書かれてますね。5章のこの21節のエノクという人について書いてある部分です。ここにはこう書いてありますね。23節だけ読みます。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったって書いてあります。この第5章のですね、人の寿命を見ますと、この人の寿命の中で一番短かったのは実はエノクです。で、このエノクについて聖書記者はですね、彼は神と共に歩み、神が取られたのでいなくなったってこう書いてある。彼は死んだっていうには書いてない、いなくなったというふうにだけ書いてるんですね。で、この聖書の言葉は新約聖書のコリントの信徒への手紙の第15章、今私が読みましたこの部分を映し出す旧約聖書の側の証言であるというふうに言うことができますね。そのいなくなった人についてパウロはコリントの信徒への手紙の第15章で書く。主は勝利に飲まれ、死の棘はなくなった。私たちは皆そして神の御国へと迎えられるのだ。こういうことをパウロは書いていくんですね。もしかすると皆さん読んでくださったかもしれませんけども、私が出している個人誌に神の庭にてっていうのがあります。この教会にも何部か持ってきてお読みになりたい方はどうぞ読んでくださいっていうふうに申し上げましたが、その一番新しい号でですね、私は原田隆康さんという方を今年1月に見舞った。そしてその時はお元気でしたけども、6月にお見舞いした時に彼に語ったことを書きました。原田さんは栄光病院、いわゆるホスピスのある病院ですね、 この病院に入院しておられましたが、1月に入った時はですね、この病院に入って私は太りましたって言ってにこやかに笑っておられたんです。ところが6月に原田さんの容態が良くないっていうことを聞きましてね、私は栄光病院を訪ねました。そして原田さんの病床に行ったら、原田さんは酸素吸入をつけて、そして眠っておられたんですね。いびきをかいておられました。ところが私が来たっていう気配を感じたのでしょうか、パッと目を開けられて、そしてああ私が来てるってことをにお気づきになりますとね、手をそっとこうベッドから出されましてね、そして私に親愛の情をお示しになる。ですから私はすぐ手を両手で受け止めました。そして原田さんまた来ましたよっていうことを申しました。その上でね、あまり病院に行って、まあ病院でですね、長く患者さんにいろんな話をするっていうことは患者さんのためにはなりません。ですから私は訪問した時にはどちらかというと非常に短い訪問をします。そしてできればお祈りをして帰らせていただきます。で、原田さんの手を握ってね、原田さんまた来ますからね、またきっと目にかかりましょうというふうに言いました。もし次に私が来る時に原田さんがすでにお召しになられるというようなことが起こっていたならば、それはイエス様が原田さんをお迎えになる、そういう時です。イエス様が原田さんをお迎えになって、そしてその後ろにね、たくさんの原田さんと一緒に信仰を共にした友人たち、先輩たち、そういう人がぞろぞろつついてきて、おお原田よく来たなっていうふうに言って迎えてくださいますから、その時はどうぞ良い豊かな思いを持ってね、その御国に移されてください。いずれ私も御国に移される人間です。またその時は御国でお会いしましょう。原田さん、その時あなたが私を迎えてくださいよ、そういうふうに言いました。原田さんはちょっとニコッと笑われてね、そしてまた目を閉じられまして、それじゃあね原田さんって言ってお別れをしました。その5日後、原田さんが召されたっていう印があって、福岡中部教会で葬儀がなされました。私たちはね、誰も彼もそのようにイエス様に迎えられるんですよ。神様の御国に移されるってことはそういうことです。私たちにとっての死っていうのは、創世記で言えば5章で彼はいなくなったっていうふうに言われる仕方で、私たちの元からいなくなります。いなくなるけれども、どこにいるか、彼の所在は主イエスの元にある。私たちは主イエス様とはこの世ではね、ただ祈りにおいて、あるいは私どもの黙想において瞑想において、そして人々と一緒にいるときに、あ、イエス様が共に一緒にいてくださるというふうに感じるような仕方でしかイエス様と共にあることはできません。でもその時には私たちは完全に完璧に神様と共にあることが許されるんですね。ですから私たちの生涯は、これは常しえに向かって歩む命の道なんだということですね。私は食事の度ごとにお祈りをしますが、家内と二人だけで祈るんですけども、どうぞ互いに支え合い、慰め合い、助け合って、もう私たちはある意味では老人ですからね。こういう時に78歳なんて年が出てくる。家内も77です、ね、私は腰は少しも曲がってませんが、家内はこういうふうに曲がってますよ。 私から見てですね、妻を見ると、ああ年を取ったなっていうふうに思いますよ。でもそういう者たちとしてね、互いに支え合い、助け合い、慰め合いながら命の道を行かせてくださいって神様に祈るんですよ。そういうことをね、祈ることができる夫婦っていうのは、これはもう御国にある夫婦ですよ。ありがたいと思いますね。本当にそうあることが許される、これは本当に嬉しいことですね。で、そういう人間として、しかし私どもは御国に望みを抱かながらこの世を生きるんです。まだで、パウロは一番最後にこう語ってますね。コリントの信徒への手紙のね、15章の58節に、私たちの愛する兄弟たち、こういうわけですから、こういうわけですからっていうのはね、今私が申し上げたようなわけですからってことです。そういうわけですから、動かされないようにしっかり主の技に常に励みなさい。主に結ばれている自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。こういうふうに語られる。私たちはあと何年、もしかすると2年、5年、10年、15年、あるいは若い方々はね、それこそ何十年と生きるでしょう。その日々は決して無駄にはならない。私たちはよくね、日曜日の午前中の大事な時間にね、礼拝なんかに行って無駄な時を過ごしている。その時にあれができたら、これができたら、もっと有効に生きられるのにというふうなことをしばしば考えますよ。牧師であった私がそう言うんですから、信徒である皆さんがね、そう考えないはずがないと思いますよ。でも礼拝する時こそ、神様が私たちのことを心にかけてくださっている、その神様に私たちが心をかける、そういう、それが礼拝なんですね。これが私たちの生きる土台なんです、根っこなんです。私にはね、2本の友達の木があります。私の家の近くにハリズリ峠公園ってちっちゃな公園があって、その公園に立っている木なんです。私は朝や夕方に散歩に行きます、そこまでね。そして、いや元気だったって、その木、日本の木のところに行きます。そして幹、だいたいこれくらいの幹ですよ。台風が来るけどね、しっかりと立っててねっていうふうに昨日私は言いました。でも彼が言うにはね、俺は大丈夫だよ、お前こそしっかりと神様の土台の上に立ってね、こういうふうに俺みたいに高く伸びやかに豊かに葉を広げて生きろよ、生きろよ、そういう言葉を昨日私聞きました。木をお友達にするっていうのは素敵なことですよ。私は朝倉に先週行きました。無残にもね、高さ40メートルというそういう木が、土砂が崩壊することによってまるで死骸のようになっているたくさんの木を見てきました。残念ながら根を張ってなかったんですね。屋久島にある杉っていうのは、あそこは日本一雨が降るところですよ、屋久島ってところはね。ところが1000年以上生きてる杉っていうのがあるんですね。それは地面にしっかりと、特に 教えられたのは、屋久杉の場合には岩の上に根を張ってる杉だそうですね。岩を土台にしている。だから岩は崩れない。その上にすっくと木が立っている。そうなんだそうです。私たちも主イエスが教えられたようにね、岩の上にイエス・キリストという土台の上にすくと立ちましょうよ。そしてこの世において主を礼拝すること、主を伝えること、主と共にこの世界の人々と生きようとする営みをし続けること、これは決して無駄になることではない。これこそが大事なことなんだということを思ってね、生きていきましょう。この新しく始まる一週、本当にすくと岩の上に立って、いよいよ豊かな幹となり、枝を張り、そしてたくさんの人々にね、主にある豊かな酸素を伝えるような人間になりたいなっていうふうに私は思うんですね。祈ります。父なる神様、愛する筑紫野南教会の兄弟姉妹とともに、こうして主の日の礼拝を共に捧げることができまして感謝します。御言葉は誠に豊かなことを私どもに示してくださいます。私どもが紡がれた命を生き、そして命を紡ぎ、あなたの御前に御元にやがて召され、この世から姿を消すものとなることを示されながら、しかしこの世にある日々が決して無益なものではなく、豊かなあなたのお働きに連ならせていただくものであることを示されまして感謝します。どうかこの教会、またこの春田の町に立つ豊かなあなたの木として、あなたの命として、復活のエクレシアとして固く立たせてくださるように祈ります。あなたの恵みと御業を心から感謝し、皆を賛美します。この祈りを主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。